Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
今週の歴史と文化の散歩道も前田豊さんに代わりまして岡直人が担当します。今週は久しぶりに川沿町にあります西宮市立郷土資料館にお邪魔しています。1ヶ月ぐらい前でしょうか、お邪魔した時は展示室でっかい井戸がですね2つほどあったりとかってすごい雰囲気があったんですけど、今日聞きますともうすでにこう元に戻ってる感がございます。元に戻ってる感があるんですけど、いつも見慣れないものが入り口にトンと置かれてあったりとかで、また違う、展示がされているようです。というわけで今日はこの展示についてお話を聞きたいと思います。スポット展示、西宮の流土水ポンプ式消火用具と安全遺産というタイトルで、今日は展示をされております。お二人今日は学芸員の方いらっしゃるんですけど、まずは、はい、学芸員の兵谷さんにお話を聞きたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ1ヶ月前ですかね、
はい、
特別展示、はい、大変なんか大盛り上がりだったように外から見ておりましたが、いかがだったですか。
はい、高畑町遺跡展は非常にご関心を持っていただきまして、確認しましたところ、これまで行った特別展示の入館者数の第2位だったというふうに聞いて6000人を超える方がお越しになったというふうに聞いております。
そうですか、はい。いや本当SNS なんかでも結構話題になってるように見ましたし、いろんなところから郷土資料館の話をね、今回はよく夏によく聞きました。すごい興味のある話題だったんでしょうね。
そうですね、ちょうど津戸塚町遺跡 の発掘の成果が報道等でなされておりましたので、その関連する遺物が結構同じような形で出て、さっきの井戸もそうなんですけれども出ておりましたので、非常に関心を持って多くの方に訪れていただけたかなというふうに思っています。
なるほど。いやまあ確かに西宮北口っていうね、もう今やこう人がいっぱい集まる街が実はみたいな、そういうところってすごくやっぱり話題にもなるし興味ありますもんね。
そうですね、市内には実は107箇所の遺跡がありますので、うん、北口だけではなくて、ひょっとしたら皆様のお住まい その足元には遺跡だったっていうか遺跡だっていう可能性が結構あるかと思いますので、そういう意識をまた持っていただけるといいなというふうに思います。
まだまだ実は分かってない歴史があるのかもしれない。
そうですね、地面の下のことですので、ね、発掘しないとわからないことがたくさんあると思います。ですので、そういったことを一つ一つ取り上げながら皆さんにご紹介することができればというふうに思っています。
ありがとうございます。さて今日はですね、この西宮の流土水という展示をこう訪ねてきたんですけど、流土水という言葉は何なんですかね。
はい、タイトルにもありますように、ポンプ式の消火用具が流土水なんですね。皆さん流を思い出していただくと、天にこう舞い上がっていきながらこう口から水を吐いていると、火を吐いている場合もあったりするかもしれませんが、水を吐いているという、水神の霊落した姿とも言われたりしますので、そういう意味で流イコール水というようなことが想像できるかと思うんですが、そういう意味でこの火を消すための道具なので流土水というふうについたのではないかと言われています。他にもですね、雲流水だったり、あとは、ポンプ式っていうふうに書いてるように今の水鉄砲と同じような容量で消火をする用具ですので、本当に水鉄砲というふうにも呼んでいたようです。
なるほど。流が吐く水と書いて流土水、はい、今回この展示をしようと思ったこのきっかけといいますか、いきさつみたいなものってあるんですか。
はい、実はですね、当館では文化財の調査ボランティアも何度もこの あの番組でもお取り上げいただいたと思うんですけれども、あの西留歴史調査団というあの市民の方たちにご協力いただきながら、市内のまあ文化財のようなものを一つずつまあ記録していくという調査活動をしておりまして、その中の一つのテーマとして流土水というものをあの掲げさせていただいておりまして、その、 あの、8年ほどかけた調査の成果がですね、今回あの一つの本となって刊行されました。それは今年の3月の末なんですけれども、でただなかなか本が出ましたということだけでは皆さんに知っていただくことが難しいかなということと、まあ、先ほどあの岡さんもおっしゃったみたいに、流動水ってどんなものっていうのがなかなか写真だけでは伝わらないだというふうに思いましたので、今回は郷土資料館で所蔵しております流動水に関連する資料を、まあ、並べて、まずこう流動水どんなものかっていうのを親しんでいただこうというところで、あの今回展示を企画させていただきました。
なるほど、確かにね、言葉だけっていうかその漢字見ても見たことないですし、下手したらこの今ね目の前で見てますけど、物も見たことない人もたくさんいらっしゃるんでしょうね、これね。
そうですね、ただあの今回調査した中で保管されていた場所というのが割とその昔でいうとこの地域の中心になるような場所にさりげなく残されていたもので、うん、例えばお寺であったりとか、あるいはですね学校であったりとか、あとは酒造メーカーさんだったりとか、そういったこうあの火災から守らなきゃいけないなというようなところの、まあ、責任者のところの場所に残されているっていうところなんで、うん、ひょっとしたらあのちらっとご覧になったことがあるんじゃないかなと思うんです。例えばあの生瀬の上京寺さんだったり、はい、あの大市の江福寺さんだったり、はい、っていったところにも今でもあの、ちょうど軒の先のところに掲げられている状態にありますので。
ああそうですか、
はい、ちょっとよく思い出したら、あそういえばあそこにあったかもっていうようなお記憶があるかもしれないです。
わかりました。まあね、一度これ、まあ、見ていただいたらね、見たことあるのかなという方もいらっしゃるのかもしれません。ではこの今出てるものにつきまして詳しく、今度はあのこれは、担当された2人で担当されたんですか。
そうですね、今回はあの私ひょうたにとあの学園の椿原と2名で担当させていただきました。
ではこの詳しく椿原さんの方にこの解説をちょっとお願いしたいなというふうに思います。椿原さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。流土水、あの大きな箱があって、ちょっと上にこう何でしょう、天秤のようにこう横に渡ってる棒がありますが、これは、火を消す道具なんですか。
そうですね、あの流土水はですね、まあ、江戸時代の中頃から明治時代にかけられて使われましたあの消火用具の一つなんですけれども、はい、下の箱のような水箱というところがあるんですけれども、その中に水を入れまして、であの横に長い棒が上についてると思うんですけれども、はい、これが腕木と呼ばれるものでして、その腕木をあの上下にシーソーのように動かすことで、水箱の中に入っている水が流動水の横に展示されていますその放水筒からあの放水されるという仕組みになっています。
ちなみにこのガラスケースにあるのは、はい、これ木製ですよね。
はい、そうですね、木製の流土水ですね。
これいつ頃のものなんですか。
はい、展示されている流土水に関しては明治2年に作られたものになります。
明治、
はい、
もともとそのこの流土水と言われるものっていうのは、はい、いつ頃からあるものなんですか。
そうですね、大体まあ江戸時代のまあ中頃ぐらいからあの登場する道具にはなるんですけども、一応オランダの方から来たという
あのオランダ、
はい、あの消防道具になるんです。はい、
日本人じゃなくて日本のものじゃないんですね、もともとは。
そうですね、オランダから伝わったものを、まあ、日本流にした消防道具が、まあ、こういった形になったということですね。
これまあ大きさとしたら、横、まあ、箱だけでいくと横が1メートルあるかないかぐらいですか。
そうですね、あの箱自体はまあ幅80センチぐらいなんですけれども、はい、上についているあの腕木がですね、およそまあ2メートル48センチなので、あの結構大型の消防道具になりますね。
これだからこの箱の中に水を入れて、はいはい、この上のこの腕木と呼ばれるやつをこうみんなで動かして、
そうですね、
その 水を押し出す。
あ、そうですね、水をそうですね筒から放水させるということで、
うんうん、はあはあ、結構な重さになんじゃないかなと思うんですよ。これ結構しっかりとした作りになってますよね、これね、はい、
そうですね、まあ、成人男性、まあ、4人ぐらいで、うん、多分おそらくその腕木を持って、うん、運んで、まあ、火事のところまで運んでいった。
あ、うん、今だったら消防車がいたりとか、はい、消火栓があったりとかで、はい、どっかから水をこうつないで、はい、ホースでつなげてきて、はい、そっからドンっていくじゃないですか、はい、この場合これは水はどうするんですか？
水はですね、あの現場桶と呼ばれるあの、まあ、消火道具の一つに挙げられる桶があるんですけれども、はい、まあ、流動水を運ぶ人とは別にですね、他の人が桶の中に、まあ、水を入れて火災現場まで一緒に行く。でそれで現場でその流動水の中に水を入れて、で消火活動をするという形になります。
なかなかな、はい、大変なバケツリレーみたいな感じで水をどんどんと入れていかないといけないということですよね。
そうですね、中に水を出さないと放水ができない道具になります。
この横にある並んでるのは、これが言ったらホース的な役割をするものですか？
ですね、はい、あの放水筒と呼ばれるものでして、あの流動水の真ん中の支柱があるんですけれども、はい、その後ろにあのつける放水筒をつける部分があって、そこに放水筒を差し込んで、でさらにあの筒先をつけて、
あ、まあ、この筒はどれつなげたらどれぐらいになるんですかね？つなげるもんじゃないのかな？
一応つなげまして、
つなげるんですか？
はい、あの放水の筒先なんですけれども、つなげて、あの、まあ、大体そのですね、腕木よりは、うん、腕木の半分よりは短いぐらいの大きさにはなるんですけれども、それで、まあ、やっと2階が届くかなと、あの古い木造の民家の2階が届くか届かないかぐらいまでは放水できそうな、
はい、想像してるよりは水じゃ飛ぶんですね。
あ、そうですね、う
ん、いや、なんかこれぐらいの長さの筒でしょう、まあ、どれぐらいの力の圧力はかかるのかちょっと分からないんですけど、これでも言うたら昔なんて2階建ての、ね、木造なんて2階建てじゃないですか。それぐらい届ければまあ十分ちゃ十分ですよね、
まあ、そうですね。ただまあ1階に放水されるのが、はい、あのまあ、筒先の先のぐらい あの水の量しか出ないので、あ、そう、あの連続で、まあ、それほど水を出せるかと言われるとそうでもないかなそういう感じはしますね。
今の消防車がこう、ね、出してるようなものはイメージ的にには違うんですね。
そうですね、はい、
あ、そうですか。これって一応西宮市内にあったもんですか？
そうですね、あの西宮市内 あの方からあの寄贈を受けて、あの当館に今所蔵しているという状態になります。
はあ、はい、こういうものは、はい、あの市内にたくさんやっぱりあったわけですよね。
あ、そうですね、まあ、けどあのたくさんというわけでもなくて、でまあ、例えばあの、まあ、先ほど氷谷館長の方からもお話ありましたけれども、はい、例えば、まあ、庄屋さんと呼ばれる旧家ですとか、うん、あの酒造メーカー、例えば大関さんとか、今回の調査で出てきた大関さんとか、あの神戸城学院さんですねとか、はい、神戸城学院さんでは、まあ、金属製 あの万葉ポンプと呼ばれる、はい、あの消防道具がありまして、まあ、そういった大あ、まあ町の代表的なところとなるところに、まあ、大体まあ流動水とかそういった万葉ポンプって呼ばれる、まあ、大型の消防道具があったということですね、はい、
これはいつ頃まで使われてたんでしょうね。
まあ、大体そうですね、近代と呼ばれる時代なので、まあ、まあ、だからあの消防あの車が登場するまで、うん、この、はいはいはい、こういった道具が使われてたんですけれども、あの、まあ、木造が一番古くて、
はい、
あの徐々にあの金属製のものが登場して、うんうんうん、で、まあ、小型の一人用の、まあ、ポンプが登場していくということ
で、一人用、
はい、そうですね、流動水の一人用も今回展示されているんですけれども、
あ、この あの大きな水鉄砲的なやつですか。
そうですね、はい、あの水鉄砲と呼ばれることもあるんですけれども、はい、まあ、下の部分、あのこの下の部分にあの、まあ、バケツとかそういった水の入ってもところに、まあ、つけてですね、で上のところがあのポンプになってますので、それであの端あの筒先から水を放水させる、
はい、うん、水を滝先にこうグーッと吸っといて、
吸ってそのまま放水ザッと出す、
まさに水鉄砲だと感じがします。一人用なんていうのもあったんですね。
それは木造なんですけれども、あの横に置いているあの警備員ポンプって呼ばれるものは、はい、あの金属製のものになってまして、さら、はい、に、まあ、ちょっと改良したという感じにはなるんですけれども、これもあの同様にあの下に穴が開いてますので、はい、そこから水を吸って、であの真ん中ぐらいにあのちょっと、動かす部分がありますので、そこを上下に動かすことであの筒先から放水されると
言われる。あ、この横のこの一人用のこの木製のやつに比べると随分と洗練された形に、ね、進化してますよね。
そうですね、小型で軽量なのでよりあの、まあ、素早く消火活動にできるということですね。
言ってしまえば今の消火器の前身のような。
そうですね、近いかもしれませんね、はい、
今の消火器は、まあ、あの中に消火剤みたいなのが入ってたりするんでしょうけどもね。
そうですね、はい、
ああそうですか。あ、これなんか焼き印がありますけど、これは 何のマークですか。これ
あの流土水を調査していくと、まあ、流土水の水箱とか本体にですね、あの焼き印が見られることがあります。で、まあ、大体どういったことが書かれるのかっていうと、あの流土水自体を作っているあのメーカーといいますか、会社があの書かれています。はい、
この時代やと、だからこういうのを作っているメーカーもたくさんあってということでしょうかね。
そうですね、まあ、西宮市内で確認された流土水の焼き印を、まあ、調べていると、まあ、東京で作られてたりとか、うん、あの大阪ですね、
大阪もある。
まあ、結構あの大阪であの作られているものが多かったりもします。はい、結構大阪の方に職人さんがあのいたようで、はい、そういったこともあの焼き印から分かる。
まあ、言うてもポンプなんで、そのある程度精密でなければ使えないですもんね。水が全然押し出せないとかね、
はい、
吸わないとかね、
はい、なのであ、まあ、ちゃんとした職員さんがこういった道具を作られてたということですね。はい、
あちらにハッピーがあるんですけど、はい、あれも、ま、ちょっと関係のものなんですか。
そうですね、あの、まあ、あの江戸時代とかの絵図とかにも結構ハッピーを着て消火活動をしている、はい、あのシーンがあるかなとは思うんですけれども、でも実際にあの、今展示している分はあの大社 あの地域で使われていたあの消防ハッピーになってまして、はい、あの昭和時代の初め頃まであの使われていたものになります。
あ、なんか時代劇でたまに見る感じのやつですよね、これね。
そうですね、うん、はい、であの展示されている分に関しては、一応、刺し子の分と木綿の分があるんですけれども、はい、特にあの、ハッピーの、刺し子の方はですね、中にあの竜の文様とかが書かれていまして、はい、
なかなかおしゃれですよねこれね。
そうですね、うん、なのであのやっぱり竜土水も竜ですし、ハッピーも竜なので、あのその、まあ、消火の意味を込めてやっぱりあの普段着るハッピーのところにも刺繍されているのかなという感じはしています。あ、はい、
まあ、言ったら、まあ、今、ね、あの各地域に消防団っていうのがあると思うんですけど、はい、 それの前身でこういうことをこういうのも着てやってはったというようなイメージでよろしいんですかね。
そうですね、あの流土水班の調査の時もですね、はい、あの各消防分団に、うんうんうん、あの調査に行かせていただきまして、はい、あのその時にもあのハッピーがその分団ごとに、まあ、10枚20枚という単位であの保存されていることも多かったですので、あの、はい、
あ、そうですか。じゃあ今回のまあ展示というのは、まあ、そういう、まあ、消防といいますか、はい、消防の歴史じゃないですけどもね、そういうのを感じれる、まあ、展示になってるのかななんていうふうに思うんですが、あれも一番先にあのお話しするべきでしたが、 これもそうなんですよね。
そうですね、展示室に入ってケースの前にちょっと直接台に置いている状態にはなるんですけれども、はい、ワン用ポンプと呼ばれるものでして、はい、あの流動水はあの木製のものになるんですけれども、はい、それ の, あの後継としてあの金属製 の, あのポンプ式の消火用具が登場するんですけれども、
は
あ、それがワン用ポンプというものでして、はい、展示されている分に関してはあの高等小学校で使われていたあの万用ポンプになります。はい、
いやあの実際こう見てみるとその木製のやつと多分そんなに仕組みは違わないんだろうなというふうにはね、あるものが大体一緒でも全部金属でできてて重厚感は非常にあるのかな。あと特徴的なのが車輪がついてるとこでしょうかね。
はい、あの木製の流動水はあの実際に掲げてあの運ばないといけないんですけれども、あの万用ポンプはですねあの車輪がついているので、うん、あの押して、まあ、なので木製の流動水よりも比較的運びやすくなっていて、あ、まあ、改良されているかなという感じはします。
これでいつ頃のものと思ったらいいですか。
は
い、
そうですね、あの制作年代は不明なんですけれども、はい、おそらくあの昭和の、まあ、初期ぐらいまでは使われていたんじゃないかなと思いますね。
戦前まではこういうのをまだ使ってったんですね。ほん100年ぐらい前ですよね。
そうですね、はい、
いやこれ中もねちゃんとあのそうあのポンプがやっぱりちゃんとポンプなんですよね。あの木製じゃないから余計にそれっぽく見えるというかね。
流動水ではちょっと中身までは見えないんですけれども、ね、ワイヤーポンプはあの、ちょっと今覗ける状態ですけれども、うん、比較的こう構造が分かりやすいかなと思います。
ね、大きさ的にはちょうど同じぐらいですよね、あの木製のやつとね。あ、
そうですね、木製の分に関してはちょっと2メートル48センチなんですけれども、はい、こちらに関しては1メートル30ぐらい の, あの大きさになっているので、あ、まあ、ちょっと小型になっているかなという感じはしますね。
使い方は同じなんですね。
あ、使い方は同じで、ね、まあ、腕木と呼ばれるところがちょっと金属製には変わってますけれども、ま
あ、多分ここにこのなんかこうグッとねこう湾曲になってるところに、
ね、
なんか多分棒かな、なんか棒かなんか入れて、はいはい、
そうですね、棒を置いて、ね、2人で端と端に人がいて、あの、まあ、上下にあの
シーソーのように、
そうですね、動かしてあの下の部分にあのホースをつけるところがあるんですけれども、そこからあのホースをつけて放水するという道具ですね。
昭和の頃ならもうホースがあるのかな。この木製の頃はまだ木の筒がつくみたいな
そうですね、はい、
あ、なるほどね、進化してますね、
はい、うん、
移動もしやすくなりっていうか、移動は結構ネックやったんじゃないですかね、これ。
そうだと思いますね。
こんな重たいものを、これ過疎分解っていう話でしょう、だって。
そうです ね, ね、はい、
あ、それがどんどん進化していってる様も今日 この展示だけでも随分と見て取れるなというふうに思う。
変化わかるかな、ね、と思います、
ね、はい、いや、ありがとうございます。いや、あの本当流動水って全然イメージもないまま今日あの来させていただきましたけども、大事なものですし、実際ね、でこれでどれだけの、まあ、火災が防げたかちょっと僕には分からないですけど、まあ、こういうのがあって今のこの消防のね、
あの消防車とかにつながっていくようなう、ね、はい、形になっていると思いますので、
ぜひ、まあ、こういうのを見ていただいて、このね、その消防の歴史なんていうのもちょっと感じていただくとね。
あ、そうですね、消防の歴史とか、うん、あの普段 の, あの防災の意識とかも、ね、うん、あの展示を見てあの意識してもらえると、あ、はい、あの、はい、嬉しいかなと思います。そうですね、はい、
非常にメカニックなので、この特に男の子はこういうのを見たら楽しいかもしれませんよ、これあのこのこのなん、ね、このギミックが好きっていう男の子いるじゃないですか。なんかこういう仕掛けってなんかこう見ててね、ってなるから、ありがとうございます。これ深掘りしていくともっといろんなことを聞けるし、いろんなもの見れるんですけど、これなんかあの資料でまとめてくれてるんですよね。
あ、そうですね、あの一つはですね、あの、調査団があの、はい、と一緒にまとめたあの報告書があるんですけれども、はい、本が出てまして、 西宮の流動水伝統的消防用具調査報告書っていうのが今年の3月に刊行されていますので、はい、こちらの、本にはですね展示されている以外の西宮市内にある伝統的消防用具をまとめた、424点をまとめている。
そんなにあるんですか？
はい、本になりますので、はい、ぜひご関心のある方は、はいはい、見ていただきたいなと思います。その他にもですね、はい、調査団の、方がこの他にもいろいろ調査研究されてまして、はい、西宮歴史調査団ニュースというものがあるんですけれども、流動水班はその中でも 4号、4冊ですね、ニュース発行されてまして、それはウェブ上でも閲覧可能ですので、はい、ぜひ
ね、
はい、調査団の方の調査研究もチェックいただければいいかなと思います。
はい、ウェブで見れるんなら先にそれ見ていただいてこっち来ていただくのもひょっとしたら面白い見方なのかなというふうに気もしますね。というわけで今日の、スポット展示、西宮の流動水ポンプ式消火用具と安全遺産という、展示を拝見させていただきまして、担当学芸員の椿原さんに、詳しくお話を聞かせていただきました。氷谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっといろいろ見たくなりますね、これ。
ありがとうございます。はい、はい、ですね、先ほど椿原も申し上げたみたいに報告書に結構、はい、これ以外 の, ものを写真入りで焼き芋含めたような形で紹介させていただいてますので、ご関心があればぜひお手元に取っていただければなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。この本はどこで買えるんですか？はい、
京都資料館の事務室のところで、一部500円で販売させていただいております。
安い、ワンコインで購入できますので、多分ね、これだけではないと思うんですよ。もっともっとこう深掘りしていけばいろんな展示に発展していきそうな気がするんですけど、これまた今後もっと、
そうですね、また今回だけではなく、また紹介できる機会があればなというふうに思っておりますので、楽しみにしていただければと思います。
はいね、地震も来るかもしれないと言われている、昨今ですし、この防災という意識をこういうところからこう意識していただくっていうのもありなのかなというふうにね、今日は見てて感じました。あとなんか別の展示もあるんですね、今ね。
はい、今ですね、西国街道の魅力再発見西国街道2023という事業が歴史街道推進協議会さんと、連携した事業をしておりまして、その一環でミニ展示ということで古文書の資料が1点展示されています。これは街道道標に関連する資料となっておりますので、またご関心あれば見ていただければというふうに思います。
ちなみに今日のこの展示はいつまでされてるんですか？
はい、先週の、9月2日からスタートしておりまして、10月1日の日曜日まで1ヶ月展示をさせていただく予定です。月曜日は休館日となっております。
ありがとうございます。9月はね、防災をこう意識する月間でもありますので、本当にちょうどいい展示なのかなというふうに思います。ぜひこう来ていただいて、多分初めて見るものもたくさんあると思いますので、ぜひこうお越しいただければなというふうに思います。今週は西宮市立京都資料館にお邪魔しまして、スポット展示西宮の流動水ポンプ式消火用具と安全遺産、こちらの展示を拝見させていただきました。氷谷さん、椿原さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。